本日は人間は悪い霊サタンの前に抵抗する術がなく無能である、神様が守ってくださらなければ人間は無能であるというお話をさせていただきます。マルコ14章ですけれども、救い主イエスが貼り付けの刑で殺される前の晩のことを綴っています。都エルサレムで主イエスは弟子たちと杉越の食事をした後、世界で初めての聖餐式を取り行われました。パンを取り弟子たちに与え、ブドウ酒の杯、契約の血を飲み交わしました。一同は賛美の歌を歌い、オリーブ山に出かけていきました。マルコ14章27節以降、主イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。するとペテロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと約束しました。主イエスはペテロに言われました。はっきり言っておくが、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペテロは力を込めて言い張った。たとえ一緒に死ななければならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。この後主イエスはゲッセマネの園で祈りを捧げられました。ご自身のすぐ近くにはペテロ、ヤコブ、ヨハネという3人の弟子だけを連れて祈られました。主イエスは徹夜で祈りを捧げられましたが、3人の弟子は眠りこけてしまいました。主イエスはおっしゃいました。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱い。まもなく世界は悪霊の支配下に置かれる。全世界が、そして神様までもがこぞって主イエスを見捨てる時が来る。そんな中で弟子たちは主イエスを裏切ろうという誘惑に囚われました。裏切りさえすれば身の安全は確保できるからでした。たとえ心は主イエスに従うことで燃えていたとしても、ひとたび自分の肉体がリンチの危機、拷問の危険にさらされるや、心はたちまち萎えてしまうのでした。弟子たちは誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさいと諭されながらも、悪い霊の催眠術を前になすすべはなかったのです。今年の2月の13日、クアラルンプールの空港でキム・ジョンナム氏が猛毒ガス、神経ガスで倒れましたけれども、そのガスを浴びると精神がふにゃふにゃになって正体を失って死んでいったわけですけれども、そのようなこう精神がふにゃふにゃになってしまうような誘惑の力が弟子たちに働いていたに違いありません。神様の御守りがないとき、私たちは 核にも無力なのです。そして先ほど貞昭さんに読んでいただきました14章の後半、主イエスが捕らえられ弟子たちは我先にと散っていきました。例外はペテロとヨハネのみ。夜中に開くことを禁じられていた最高法院の席で主イエスが被告人の席に立たされ、絶体絶命のピンチに陥るに及んで、ついにはペテロまでが主イエスを諌み始めたのです。なんと相手は当時社会の底辺に置かれていたような女中さん、またその周囲にいた居合わせた方々、ガリラヤの方言で話している、お前も彼の仲間だろう、指摘されて大の大人がたじたじになって、呪いの言葉さえ口にして主イエスの仲間であることをペテロは否定したのでした。方法の体で逃げ切ったのでした。間髪を入れずに鶏が二度目に鳴きました。主イエスがあらかじめ教えてくださった通りになりました。たとえご一緒に死ななければならなくなってもと力を込めて言い張っていたペテロでしたけれども、主イエスの言葉を思い出して激しく泣いたのでした。他方ヨハネはペトロから見ると一世代下のいわば高顔の美少年だったのです。大人たちはヨハネ、少年ヨハネのことを問題にしなかったようです。するすると主イエスの十字架刑の現場までついていくことができました。ペテロとは置かれた立場が異なっていた人物です。私自身この聖書箇所を小学生の頃か中学生の頃初めて礼拝説教の中で聞きました。ペテロが主イエスを否むそのテキストを、その御言葉が読み上げられるのを、説教で語られるのを聞いてドキドキしました。自分だったら主イエスと共にいることができただろうか、いや自分にはそんな力がない、子供ながらに認めざるを得ませんでした。皆さんはどうでしょうか。日本のキリスト教学校で英会話の教師、宣教師として3年間真面目に働いてくださった信徒宣教師が、自分がどうしてイエス様に対してこんなに熱心になったのかということを次のように証ししてくださっています。私が大学生になった時、大学のキャンパスに風変わりな人物が毎週現れて大声で伝道をしていた。でその人の考え方はとっても偏っていた。嘘をついたらダメです、テレビや雑誌は汚れているから見てはダメです、ラップ音楽もダメです、結婚前に男女が床を共にしてもダメです、これらのことは避けて良いことをし続けないと君たちは地獄に落ちるぞという話をしていたそうです。大声で話したそうです。変なやつがいるものだ 思っていたそうです。しかし何ヶ月か経ってみると、その人が鏡となって、いや自分も同じように思っているところがある、内容は異なるけれども彼と同じように狭い考え方をしている自分がいるということに気づいたそうです。自分の中にも自分の物差しに合わない人をバッサバッサ切り落としてしまうところがある、排他性がある。キリスト教って何なんだろうと思ったというんです。それまでは親と一緒に漠然と教会には通っていましたが、キリスト教の本質って何なんだろうと思うようになったそうです。こんな転機が訪れたその次の日曜日に、礼拝で牧師から次のような説教を聞いたそうです。この世の中のあらゆる宗教は何をすれば天国に行けるのか、日々取り組むべき良い行いを羅列する宗教であると、すべきことのリストを作ってそれを行うように進める宗教であると。でそれに対してキリスト教は、すべきことは全部救い主イエスが成し遂げてくださったということを証しする宗教だと。人間はあまりにも汚れているので、人がどんなに頑張って良いことをし続けたとしても、その業績によって天国に行けることはない。罪汚れ一つなきイエス・キリストが人間の代わりに十字架で死んでくださったことで、人間私たちの罪は許されたんだと。人間が犯したあらゆる罪を救い主が、罪に対する罰を救い主が十字架で受け止めてくださったから、引き受けてくださったから、怒りの神の怒りの杯を十字架上で全部飲んでくださったから、私たち人間の罪と死は解決されたのだと。人はそのような事実を単純に素直に受け入れるだけでいいと。努力して良いことをして天国に行こうと思っても、人間にそんなことはできない、人間は無能なのだという説教を聞いたそうです。彼はその3年間キリスト教学校で宣教師として働いてくださったその彼は、その時肩の荷が降りた思ったそうです。心は平安に満たされたそうです。そしてキリスト教が俄然面白くなって、イエス様の愛情教えがそのまま自分に向けられているのだ感じるようになったそうです。私たちは意識していなければ自分たちのことを賢いと思ってしまいます。人間のことをホモサピエンスって言いますけれども、それは賢い人という意味です。自分たちこそ有能だと、いろんなことができると思ってしまいます。しかし自分たちの根本的問題である罪と死の問題を解決できない、自力ではどうすることもできないという点で、私たちは皆無能なのです。どんなに頑張ったとしても、フェニックスのような不老不死ということは実現できません。すべての人がそれぞれの罪のゆえに死んでいくのです。お風呂に行ったとき、また街を歩いたとき、不思議に思いました。子供から若い人から、70代80代のないしは90代の方までいらっしゃるけれども、じゃあ100年前 この町を歩いていた人たちはどこに行ったのだろうか。100年前このお風呂に入っていた人たちは今どこにいるのだろうか。どうして130歳140歳の人は見かけないのだろうか。答えは当然、みんな死んでしまったということです。誰一人として罪を免れる人はいないからなのです。それほど罪という問題は、罪つまり神様、天地創造の神様が嫌がることをわざわざするということですけれども、罪の問題はそれほど人間の根本を蝕んでいるということなのです。それほど罪は人の心を黒く染めているということなのです。解決方法はただ一つ、すでにこの問題を解決してくださった救い主イエスに頼ることです。そしてそのことを主イエスが十字架ですでに解決してくださったということを証しするのが私たち教会の技なのです。30年ぐらい前でしょうか、日本でバブル経済竹縄の頃だったと思いますけれども、欧米では金融技術が発達して一部の方々が大儲けをするような時代がやってきました。ロンドンとかニューヨーク、デリバティブを用いた金融商品で、ディーラーの方々が大儲けをしていたと思います。ウルトラCを通り越した目を見張るような華麗な手法で、金融商品、例えば株とかがこう値段が上昇した時だけでなくて、下落した時にも儲かる夢のような商品が生み出されていきました。私はそんなものに心を惹かれてしまっていたのですけれども、外国で金融理論の先生から話を聞いて、とってもがっかりしました。このデリバティブと呼ばれている金融派生商品ですけれども、作った人間でも何が起こるのかわからないそうです。教授はそれを野獣というふうに呼んでいました。金融の専門家が自分でもコントロールできないようなものを生み出して、それを市場に送り出していたのだ。制御できないものを生み出すことで自分たちを無能にしていたのだということを知らされました。これに似たような現象は科学技術が発達した20世紀いろいろな場所で見られるようになりました。例えば遺伝子組み換えの植物もその一つだと思います。私たちが外国から輸入している大豆とかトウモロコシとか小麦、綿花に至るまで、そのほとんどが遺伝子組み換えの作物です。とても強い農薬をまいて虫が死んでも植物は死なないんだと。口にする穀物には農薬、残留農薬も含まれていて、小麦アレルギーにかかった人がアメリカにはたくさんいらっしゃいます。そういうものを食べて、それが血となり肉となる過程で自分の体の中で実際何が起こっているのか私たちにはよく分かりません。しかし20年30年40年と経って、子供が生まれるときに、もしかしたら気の狂った子供、もしかしたら奇形の子供、判断力がダメになっている子供、そういう人間が生まれてくるかもしれません。自分たちでコントロールできないものを飲み食いしてるんです。自らを無能たらしめている、そういう現実があります。それよりもっと前のことになりますけれども、アメリカ合衆国が 戦時中に開発した原子爆弾、この技術を戦後になって平和利用しようというふうに彼らは思い立ちました。外国に原子力の発電の技術を供与することでグローバル経済で儲けようじゃないかということを思い立ったわけです。それを日本はとても歓迎しました。世界の大国と呼ばれている国々、アメリカ、ソ連、中国、イギリス、フランス、どの国も原子爆弾を自前のものを持って開発し、それを保有することで世界のスーパーパワーとしての位置を固めていった、そういう時代でした。日本では岸信介がそのことに気づき、また中曽根康弘とか正力松太郎が手を染めて原子力発電というものが日本で始まったわけです。いつか日本もプルトニウムを量産貯め込んで大国になるぞと、そういう淡い期待を胸に秘めて原子力発電を始めました。しかしやってみると瞬く間に問題は山積みになってしまいました。私たちの国は今北朝鮮が全力で取り組んでいるような核実験っていうのはしていないわけですから、こういうものをどうすればコントロールできるのかはよくわからないわけです。ただアメリカの原発をコピーして使っているに過ぎません。コントロールする力がないのに、これをクリーンエネルギーだというふうに言って6年前の3月11日に大きな事故を招いてしまいました。その直前の2010年からは福井にあります高浜原子力発電所で、通常原発ってウラン、濃縮ウランでこう操業するんですけども、ウランにプルトニウムを混ぜたという特殊な燃料での運転も始めるようになりました。それを MOX 燃料と言います。このウランだけの燃料と比べて、プルトニウムを混ぜたこの燃料棒からはですね、アルファ線というふうに、いう非常に強い放射線がウランだけのものと比べて15万倍出る、中性子線という、強い、これはこうアルファ線は皮膚とか通さないんですけど、中性子線はですね、鉛も通すしコンクリートも通す、そういう放射線が1万倍出る。そして通常のガンマ線も20倍出る。非常に強い放射の発熱の力があるものな燃料棒なんですけども、これ使い終わってですね、数年使うとこうもう廃棄処分にしたいというところなんですけど、使い終わった燃料棒ですね、こうペレットが中にあってジルコニウムのでこう周り、覆われているものですけども、熱いんですよ。でこれ500年かかってやっと冷えるそうです。500年前といえば1517年ルターの宗教改革、あの頃にもしその MOX 燃料使ってたら、今までずっと巨大な冷蔵庫の中で冷やし続けないとメルトダウンが生じてしまう。日本で言えば応仁の乱が終わった戦国時代の幕開けの時期、今までちょっとでもこう間を空けずに冷やし続けないとメルトダウンが起こってしまう、そういう燃料を私たちもすでに7年前から使い始めています。そうでなくとも六ヶ所村の再処理工場、240立方メートルの高濃度のドロドロとした廃棄物がガラス化できないで、工場の中で閉じ込められています。ものすごく危険な状態に私たち置かれています。コントロールできないものを使い続けてしまっている、お金儲けのため、そして政治的な野心のために自分たちでは管理できないものを生み出し、用いてしまっている。 自分たちを無能な立場に追いやってしまっているわけです。それにもかかわらず自分たちが罪深く無能であるということをほとんどの人が認めようとしません。どうやったらそういうことを受け入れることができるのか、自分がダメだ、無能なんだということをどうすれば謙虚に受け入れることができるのか、それは主イエスの御言葉を聞くことによって受け入れることようになります。私事で恐縮ですけれども、前にご報告申し上げた通り、中学3年の長男が今年、高校受験でした。教会でいただいた貴重な社技を用いて夏休み前から塾に行かせました。で実は2年前2つ上の娘がおりまして、同じように高校受験だったんですけれども、同じように塾に行かせて、行かせることができてよかったんですけれども、その子の時はあんまり、励ますぐらいの言葉しか親としてはかけられなかった。で県立高校を受けたんですが不合格になって、どうして不合格になったのかなと分析してみると、一番大事な失敗は主イエスの御言葉を本人の耳に入れてこなかったということだったんです。ですから今回は塾に行かせるだけでなくて、主イエスの言葉を語るぞと、本人の耳に入れるぞと思って過ごしてきました。朝、8時に家を出るのに、その10分前の7時50分に起き上がって顔も洗わないで、出かけてしまう子です。ご飯も食べないで おむすびをこう握って手に取って、歩きながら食べるという子なんですけれども、御言葉を読んで聞かせると言ってもなかなかうまくいきません。それで本人がまだ寝てる時に、日めくりカレンダーの御言葉を持ってこう部屋に行って読んで聞かせたりもしました。でも彼は高校受験どこ吹く風で1日に3時間もスマホなどに興じていて、勉強は学校と塾でしかしないと、いい加減にしろということでバトルもしたんですけれども、バトルをしても肉体的に迫ってもですね、全然変わらないんです。それなのに、突然1月の終わりになって、真面目に勉強するようになりました。何々高校に行きたいんだ、行くんだって言って言いました。家族はみんな反対しました。そのとこを受けたら怒ってしまうと、私立高校に入れるお金もないと。でも本人なんかやりたそうだったので、いいよっていうふうに言いました。条件はもし怒ったら、すでに合格している私立の学校にはお金がなくていけないから、二次募集で、家から遠い名前も知らないような学校に行ってくれという条件で受験を許可しました。もちろん創価教会の皆さんが日々お祈りくださったことを私たちは深く感謝しております。それで2週間前に合格をいただいたわけですけれども、本当に奇跡だと思っています。コップに水を注ぎ続けてある時になって突然あふれ出すっていうのはこういうことなのかなと思いました。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きる。2年前もこの御言葉、申命記8章3節の御言葉はよく分かっていたんですけども、娘に御言葉を語ることを怠ってしまいました。今回は本人が寝てる時にでも語ろうというふうにして、ある時突然彼は勉強を始めたのでした。聖書の御言葉が人生を変えるのです。聖書の御言葉は苦しい時に力になるのです。 パンやご飯は食べると肉体が元気になりますけれども、御言葉は耳に入るときに苦しいときの力になります。そして御言葉は人を謙虚にさせ、自分が無能であるということを受け入れられるように変えてくれるのです。御言葉は罪と死の問題を主イエスがすでに解決してくださったことを知らせる知恵の言葉です。自分の力により頼んで失敗したペテロの鉄を踏むのではなくて、主イエスの力を身に帯びて共に勝利する人生を歩みたいと思います。本日は、人は神様の守りがない限り主イエスを知らないと言ってしまう無力なものである。人は自らの根本問題である罪と死の問題を自分の力では解決できない。人は自分でもコントロールできない技術を開発し、大惨事を招き自らを無能な立場に追いやっている。しかし主イエスの御言葉を耳に入れることで、自らの無能さを受け入れ、それによって勝利する人生を歩み出すことができる。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちはプライドに富み、自分を優れた賢いものと思い、自分以外のものをバカにする習慣があります。どうぞ私たちを打ち砕いてください。主イエスの御言葉を耳に入れることで謙虚さ謙遜さを身につけられるように私たちを憐れんでください。イエス様の十字架のゆえに私たちに大きな恵み、永遠の命をあなたがくださることに感謝いたします。今ひとたびあなたの御言葉に耳を傾けましたので、どうか私たちの汚れた心を取り扱ってくださり、清めてくださり、イエス様のしもべ、イエス様の弟子として、イエス様と共にキリストの体を立て上げていく働き人として私たちを立て上げてください。どうぞ私たちの傲慢さを打ち砕き、あなたにとって使いやすい教えやすい人間に変えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。